大阪お笑いラジオ、よろしくお願いします。高橋です。そして今回のゲストですね、こちらの方です。お願いします。
はい、鉄道芸人白水でございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。白水さん、
はい、
白水さんこの2023年でですね、はい、もうこのお笑いっていうのを初めて何年目になるんですか？
2023年の1月24日で
めっちゃ細かいな、
うんうん、実は私は誕生日なんですけど、
ああはい、そうですね、
そこで、8年目か9年目かなるんですよ。
白水さんってそんな経つんですか？
経ちますね。私は47の時にその1月24日の時に大笑いライブがあって、それで初めて出たんですよ、
はい、
あの元相方と、
はいはい、
それが
その時だったんで、47で今56歳なんで、
え、待って、
9年です
よ。白水さんでも来年行ったら10年目なんですか？
そうなんです。
芸歴として、
はい、
ベテランですやん。え、じゃあ待って、え、僕10何年、じゃあ 僕多分2011年やから12、でも白水さんじゃあ僕3年しか変わらんですよね。
そうなの？
え、そんな気は、なんでお前上になんねん。じゃない、いやでもそうなんですよ、僕多分僕そうですよ、僕2011年ぐらいやったんですよ。2011やから12年でしょ、だから12、3年ぐらいから、塩水さんだから3年ぐらいしか変わらんですよ。
旧漫才塾の時、
はい、
一番最初に始めたのが2014年の9月だったかな、
はい、
9月の終わりの方だったんですよ、
はい、
その1ヶ月前に元相方が入ってきたっていう話は聞いてたんで、
はい、え、じゃあ2014年じゃないですか？
いや、
あ、そうか、でも2014年も9年目か。
その時は、なんだっけ、まだ何も知らない、もう、ズブの素人の感じで、だから舞台デビューの 日をイコールにしてやってるんですよ。
でも9年経つんや。
そうなんですね。
え、じゃあ、
2015年ですね、その時はちょうど。
でも考えてみたら、じゃあ、ここのお笑い塾のメンバーって、もう結構キャリア長い人ばっかりなんですね。
そうなりますね。
すごいなぁ。じゃあ、このから入ってくる人、急激な年齢差ありますよね。会社やったらやりにくうて社内に上の先輩しかおれへんや、みたいなって思う。まあ、だからこそね、僕らが温かく入ってきた方に対してね、フォローするっていうのが、もう白海さんだって僕の、だからナンバー2っすよ。だから僕言ったら、今ここに来てるメンバーで言ったら。ベテランで言ったら。
いや、塚田さんが。
え？塚田さんの方が長いの？
はもっと長いんじゃないですか。だって私、
行った時おった？
おりましたよ。
じゃあの人も初心者感ずっと出すな、ほんまに。
いや、多分女王じゃない
ですか。女王？え、10年経つんか。じゃあ使って今度、まあまあゲスト来てもらった時ちょっと聞いてみますわ。何年目でしたっけって言って。え、でも白水さん40、え、先言ったら45ぐらい始めたんですよ。47か
46ですね。
46で始めたって言ってたじゃないですか。
はい。
え、その時は何年続くと思いました、自分これ。
46じゃない、そうですね、まあとりあえず定年までまずえっちらうちらやって いければいいかなと。
じゃあ10年以上はもう絶対かあったんですね、やっていこうっていう。
そうですね。で それであと定年になった時から、
うん、
まあちょっと考えて、
え、急に辞めんの？
いやいや、あのプロに行くか。
ああ、え、60とかですか？
そう
60で、あとじゃあ3年ぐらいしたら木下さんプロになるんですか？
いや、ただうちの会社は60じゃなくて65まで働けるんで、それだったら65まで働いて
そこはちゃうんですね、もう、うん、
だから65になった時にちょっと考えようと。だからそれから逆算するとちょうど47歳の時、46って言ってましたけど47歳の時に始めたんで、
はい、
だから逆算したら、まあ、それでも、まあ、20年まではいかないんですけど、
はい、
十何年かこうやってあの、まあ、遊べるってのはおかしいですけど勉強できるんで、
はい、
だからそのぐらいになってれば、まあ、大体なんていうかな、それなり その実力ぐらいはつくだろうと。
あ、はいはいはい。え、今どうですか、この今その辞める、まあ、会社辞めるまでの、その10、まあ、18年ぐらいやることになってるじゃないですか、
はい、
で折り返し地点来たじゃないですか。
あ、はい、そうですね。
今どうですか、自分の描いてたこの半分と実際の半分はどうですか、ギャップはあります？ま、あ、もう想定通りやな、ですか？
大体 それで言うんだったら、まあ想定通りなのかなっていう。
おお、いいじゃないですか。 想定通りやったら。
ただそこは疑問がつきますけどね、アンテナマークが。
もっと、もっとスピード的にはもっと遅いやろうと思ったりとかしたんですか。
あ、もちろん自分下手くそなんで、もっと底辺いってるだろうと
思ったら、
うん、思ったらなぜかあっちから声かかり、こっちから声かかりみたいな。
そうですよね。
なんかこう起きて、っていう感じになってるわけなんです
よ。だってね、こうライブした時もこうなしてもね、ちょっと笑いがあったりとかね、やっぱ取れてるんで、やっぱいいですね。じゃあこっからまた9年間がどう過ごすかですね。
もういつも通りですね。
頑張れよ。頑張れよ、そこは。バーレス。
もうネタも本当切れてきてるんですよね、正直な。
頑張れよ。探せ、探せ。まだまだあるやろ。でそんなね、白水さんと今日はですね、
はい、
まあ、白水さんが好きなのが旅行っていうのがお好きっていうのはちょっと聞いてたんです。いろいろまあ電車乗られるのは知ってたんですけど、
はい、
やっぱそれって旅行はも、まあ、目的じゃないですか、そういうのって。
まあ旅行っていうのは電車が目的ですけどね。
どっちやまあまあにしても、まあ、
どっちでもいいんですよ。
でそれでちょっとね、その僕そこ詳しく聞いたことなかったんでちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、
はい、
まず最初ってこう旅行とかその鉄道が、旅行が好きになったきっかけって何ですか。旅行、
生まれつきの鉄道マニアでしたからね。
うん、
だからどっかその電車があったらやっぱそれ乗ってみたいなっていう思いに駆られて、
はい、
どうやったら乗れるんだろうっていうような形で、まあ当時子供の頃は親に聞いたりとか。
え、親も結構知ってはったんですか。
いや、知らないです。
むっちゃめんどくさい子供ですよね。だって知らんこと聞いてくるんですよね。
で、ただうちの親父があのバス会社の、
はい、
バスの運転手やってたんですよ。
おー、あ、塩水さんの地元九州ですよね。
そうです。
はか、え、福岡ですよね。
福岡です。
福岡でバスの運転手やってたんですか。
もう誰もが知る会社の、バスの運転手やってたんです。
ま
あ、前であの名前は公表しませんけど、
はい、
もう多分これ聞いていらっしゃる方だと想像はつくんじゃないかなとは思います、
うん。
ま
あ、そんな簡単にみんな想像つかないと思うんですけど、そんな簡単じゃないですよ。
いや、それが福岡県でバス会社ってのも1個しかないんです。
ごめん、あ、白水さんの前提はこれ福岡県民結構聞いてるやろっていうことですね。
そう
です。あ、福岡へ上がるバス運転手やってて、それでお父さんに電車のこと聞くんでしょ。
そうです。
いや、違うやんってなるじゃないですか。いや、まあ、お父さんはバスだったよってなるでしょ。
いや、そこはそうじゃなかったですね。
あ、結構答えてくれたんですか。
まあこうすればいいよみたいなことは。
へえ。
ただお金はちゃんと自分で食べなさった、貯めてから行くんだよみたいな感じ。
え、来たんですけど、まあ、今って、まあ、初乗り運賃って、まあ、100何円ですか。120円とか140円ですよ。塩水さんの時代って何円だったんですか。
70円とか。
え、そんな物価ちゃうんや。
うん、物価ちゃいますよ。
70円やったんですか。
そうですね、70円とか。まあ、ただ JR に関してはここ何十年も上がってないんで。
あ、そうなんですか。
そ、あの上がってるのはあくまでも消費税分がちょこちょこ上がってるだけなんですよ。
あ、僕電車賃が上がってるやんと思ってたんですけど違うんですね。
そう、あれはほとでも 今まではず全部あれし、な、何年、何年間かぐらい国鉄が JR になったぐらいかどうか、ちょっとそこはもっと詳しく調べないと分かんないですけど、
はい、
そこからずっと上がってないんですよ、基本的に。で、ただ消費税分が、例えば消費税が 3% になりました、 5% になりました、 7% になりましたとかっていった時にちょんちょんちょんと
上がってる、
上がってると。
それでその70円の時代の時に塩水さん好きになってるじゃないですか。
はい。
え、このそれで言ったら初めてこの自分一人で遠く行ったってどこになるんですか。
初めて自分は
一人で
一人だったら長崎かな。
あ、長崎まず行こうってなったんですか。
そうですね。
まだそれは福岡にいる時ですか。
福岡いる時です。
あ、福岡に、なんでそれは長崎に行こうってなったんですか。
とにかくあのお金がなかったんで、お小遣いたまったお金が。
あ、え、それ何歳の時ですか。
高校1年です。
あ、もう高校1年で行ったんですか。
そうですね。
へえ。
高校1年の時に、
はい、
で貯めたお小遣いでどこ行こうかと、
はい、
で金額ありきでどこに行けるかっていうので、
はいはいはい、
調べたら長崎の方に行けると、
はい、
でそれも長崎 佐世保ミニ周遊券だったかな、それが売ってあるから、それその切符を使えば行けると。
はい、それで何歩ぐらい行けるんですか。
何歩っていうのは、
その長崎まで、その一番安いのが長崎やったんでしょ。
はい、ああ、往復で1万
あ、でも結構しますね。
ただ2週間有効で、
はい、
あの長崎の方は乗り放題だったんですよ。
そんな便利なのあるんですか。
ありました、昔は。その周遊券っていうのがあって、
はい、
でそれを使って、もう大体その今でいう鉄道マニアの方っていうのは旅行してましたね。
結構高一で旅行ってすごいですね。何日間ぐらい泊まりですか。
いや、当時はあの門司港から長崎まであの夜行列車っていうのも走ってたんで、その夜行の
往復。懐かしい。待って、夜行列車ってそんなあるんですかね。
今もまあとりあえずありますけどね。
あるんですね、そこの今福岡と。そ
う、いや、福岡はないですけど。
あ、もうないんですね。
日本では今一本だけあります。
あ、一本なんですか、もう今って。
そうですね、サンライズエクスプレスっていう。
あ、聞いたことある。
あれが出雲に行くのと高松に行くのとね、両方とも東京夜出て、翌朝間がそうですね、昼ちょっとくらい前に、
はい、
出雲市着いたりとか、あの高松に着いたりとかしますけど。
あ、でもそれだけなんですね。
そうです。
もう夜行列車ってなんかよ、昔のドリフのコントとかやったら夜行列車のコントあったんですけど、もうあんなん今やったら何これってなってしまうんですね。じゃあ、
そうですね、
海外とかでも結構ありますもんね、まだ夜行列車とか。そういうね、
海外はありますね。
そんで、え、白目さん、そういう国は高一の時にその長崎まで行きましたと。で、今までこういろいろ行ってきた中で一番良かったとか楽しかったり思い出がある場所ってどこになるんですか。
思い出があるって、まあ、いろいろ数挙げれば限りはないんですけど、まず高校の時はその長崎行った後の次に、実はこっち大阪の方に来てるんですよ。
あ、一回来てるんですか。
来てます。
うん、うん、
あの山陰ワイド周遊券って言って、山陰地方の乗り放題の切符があったんですよ。
はい、はい、
でそれを九州の小倉駅で買って、で最初はあの萩とか増田とか浜田とか、あっちの出雲の方に日本海ずっと通って、で京都までそれで行ってですね、で京都からだと山陰線でもうただひたすらもう普通列車乗り継ぎで九州に帰ったっていう。
普通列車で帰ったんですか。
はい、それそういう使い方ができたんで。
ごめんなさい。
だから西日本一周みたいな形で
僕のイメージですよ。だって電今でさえね、
はい、
その九州まで博多までね、はい、新幹線があるから、まあ、3時間ぐらい
で。そうですね。
普通で帰ったらどれぐらいかかるんですか、あれ。
当時は、あ、まあ当時もと、でも当時どうなんだろう。その時帰る、京都から帰る時に広島の親戚の家に寄ってから帰ったんで、まあ、1泊2日では帰ったんですけども、
はい、
直通だったら朝乗って晩に着くみたいな感じですね。
10何時間12時間とか10時間ぐらいやっぱかかるんですね。
かかりますね。
めっちゃしんどいじゃないですか。
いや、自分にとっては全然もう楽勝でしたね。
楽勝なんや。え、じゃあ塩水さんにとってじゃあですよ、僕それ一番、まあ、ある意味しんどいあれかなと思った、一番しんどかったあれって何ですか。旅行でこう移動とかでもいいんですけど疲れたなとか思ったの。
それは本当最近ですね。
最近なんですか。
もう何ていうかな、まあ、ちょうど去年の夏にあの全国縦断した時なんかがそうなんですけども、
はい、
あの最南端の駅から。
最南端の駅は何なんですか、ちなみに。
最南端っていうか最南端の端っこ の始発の駅なんですけども、枕崎っていうとこあるんですよ、鹿児島のもうちょっと南側の方。
はいはい。
その枕崎から鹿児島に抜けて鹿児島から途中の仙台っていう川に打ちて書いた駅があるんですけども、そこの路線に乗った時が一番疲れましたね。
あ、北まで上がった瞬間じゃなくてですか。
じゃなくて、
もうこの瞬間、この九州のこのエリアだけでもう疲れたんですか。
そうですね、もう揺れが半端なかったんですよ、
電車やけど。
そうなんです、 あの列車やけども、もう揺れが半端なくて、
は
あ、ちょっとこれ保守どうなってんのみたいな形で、
そっから結局このまあガタガタ揺れる持った後、一番上まで上がっていったんですか。
あ、上がりましたね。
え、最後一番北は何になるんですか。
わかんないです。
まだ行けたんですか。
はい。
え、ごめん、想像できないですけど、そのルートがね、新幹線乗ってても結構かかりますよね。
かかりますよ。
かかりますよ。すごい単純に言ってくれるな。
はい。
だって、まあ、九州も新幹線がやっぱ出てきたから上がるの楽になったとしても、
はい、
3時間ぐらいかかるでしょ。
かかりますね。
で、福岡からそこからまた大阪まで行くのに3時間ぐらいかかるでしょ。
まあ、かかりますね。
かかりますね。で、大阪から東京までまた2時間半かかるし、
はい、
で、2時間半かけて東京着いたけど、東京からまたそこからまた新幹線乗るんですか。
そうですね、まあ、あの新幹線で行く場合は そんな感じですよね。
あ、塩見さん何で行ったんですか。じゃ、一番上まで
在来線と、
え、
在来線の、まあ、普通列車とか快速とか、
はい、
あと寝台特急とか、あとはまあ特急列車使ったりフェリー使ったりとか。
マジか。もうそれだけで僕げんなりするわ。いや、そう、塩見さんとね、まあ、話してきたのちょっとね、ここら辺でねちょっとコーナーやりたいと思いまして、はい、それがですね、
何でしょう、
勝手にお悩み相談やりたいと思います。これはですね、ちょっと前回からちょっとやらせてもらってるんですけどね、ヤフー知恵袋にね書いてるね、はい、人の質問をね勝手にここで答えてしまおうっていうコーナーです。
ああ、なるほど。
で、ここでですね、あの、ぜひ専門家の方に毎回答えていってもらえるんです。前回はですね、畠山っていう人間関係のスペシャリストがいましたんで、はい、今回はですね、鉄道のスペシャリスト塩水さんにちょっと答えていただきたいなと思うんですけど。
あ、まあいいですよ。
はい。じゃあまずペンネーム、これが質問なんですけど、ペンネーム灰色テープさんっていう方がいまして、
はい、
鉄道に詳しくなりたいですと。非常にざっくりしていて申し訳ないのですが、日本の鉄道、特に電車に興味を持ったのですか、何から調べれば良いのでしょうか。初心者の入門におすすめな本とか、なんか、まあ、始めるきっかけになった詳しい方はどうか回答よろしくお願いしますっていうことなんですけど。
難しいですね。
しかし塩見先生、すいません、あの、初心者の方がですね、電車興味持ったんやけど、なんか今って情報多いじゃないですか。
多いですよね。
な、調べるにしてもネットもあるし、うん、なんかやるのもなんかいろいろある、どうしたいんだって悩んでるんですよ。
そうですよね。
はい。
私、まあ、そういう意味で言うと、まあ、これがいいですっていうのは正解はないんですよね。
はい、もちろんもちろん、それは塩水先生のこのやり方で先生でお願いしていいんですけど。
私の場合はやっぱり一番、あの、子供の頃っていうのはやっぱ小遣い、お小遣いが少なかったんで、
はい、
お金がないわけですよ。
はい。
で、そうすると、あの、どうしても安く行きたいっていう気持ちに なっちゃうんですよね。
はいはい。
持ってるお金はもう
限られてます。でもこの人はもしかしたらこの人も始めたばっかりで高校生ぐらいかもしれないじゃないですか、この灰色テープさんも。
まあそうですね。
はい。
だからその時に、まあ、ちょっと今から私今56だから、16だから40年ぐらい前か。
はい。
40年ぐらい前にタイムスリップすると、
はい、
当時ですね、あの、レールウェイライターの、あの、種村直樹さんっていう、あの、元新聞記者の方が、
はい、
あの、鉄道の専門誌にずっと投稿、旅行記とかを投稿してたんですよ。
はい。
で、その人が書いた鉄道旅行術っていう 本に出会って、
はい、
そこからいろんな知識を、あの、叩き込んで、
はいはい、
そこから始めたみたいな。
え、その何ですか、術っていうのは、例えばこうやったらお得に乗れるよとかですか。
そうです、そうです。あの、こうやったらお得に乗れる、で、はい、ここの区間からここの区間までの切符を、まあ、普通に買うんじゃなくて、こういうルートで買ったら10円安いよとか
ですね。10円と、まあ、まあ、まあ、昔の、まあ、10円と今の10円違うからね。その、はい、
だから今で言ったら100円安いよとか、
はい、
そんなことをいろいろと羅列して書いてたんですよ。
それを読んで、あ、こうやればいいのかと。まずじゃあ塩水さんはどっちかっていうと知識を得る方にしたんですね。
そうですね。
この何て言うんですか、乗り方とかじゃなく。
そうです。もう知識の方も、要は今で言う JR の職員さんしか読まないような、
はい、
あの旅客営業規則取扱基準規定とかっていう、
ごめんなさい、何ですか、はい、すいません、その長その何ですかそれ、そ
のあの鉄道の法律書みたいなのがある
んです。そんなあるんですか。
あります、あります。
え、それ読めるんですか、僕らも。
まあ、読もうと思えば読みますよ。
何、ごめんなさい、何が面白いんですかそれ。
いや、いろんな切符のあの、まあ、規則が、
懐かしい、切符とか、
いや、切符の規則が書いてあるんですよ。
え、あえてどこが破れとったらもうあかんとか、そういうことですか。じゃあ、
そうですね、
あえて、ごめんなさい、昔ってそうですよね、こうパチンってやるやつでしたよね。
あのパチンってやるやつでも、
はい、
実はあれ時間帯によってあの形変わるんですよ。
え、そうなんですか。
そうなんですよ。
え、それって、え、お、亡くなるまでずっとそうやったんですか。
そうですよ。
え、薄やん、ただあれのダイヤルを変えるだけじゃないですか。あの何ちゅうですか、何月何みたいな。
で、違う違う違う、
え、変えてるんですか、あれ、パチンってするやつ自体を。
パチンっていうのは どっち、あの切符をこう切るやつ。
そう、パ、そこ、こう、こう、パ、ホッチキスみたいな感じでやるやつ。
うん、あれは、あの、パチンってやるやつは、例えば、こっちのパチンは、その、
こっちのパチンはってパンパン申し上げて、はい。
まあ、こっちっていうか、まあ、A の パチンは、
はい、
あの、例えば、丸い、なんていうかな、切り目が出ると。切り口が出ると。
はい。
B の方は四角になると。C は M になるとか。っていうので時間帯によって使い分けてるんですよ。
ごめんなさいね、今昭和の人しかわからん話してますけどあの今の人は自動改札しかわからんから、もうしかもピッてやるやつやからわからんんですけど、僕らの時代は昭和は切符買って、切符をまずね車掌さんがこう押してたんですけど、それを塩水さんが今違ってる、時間帯によって違うんよっていうことを説明してもらってるんですよね。
そうですね。
そうなんや。
あの改札口のやつは全部そうですよ。
なんかほんまにでもなんか無人駅でもね、あんな見てんかと思うじゃないですか。でもパチンってやったやつをちゃんと、
まあそうですね、まあそこは当時のおおらかなところがあったんです、
ね、でしょうね。でもいや無人駅じゃなくてもこうやって昔ってこう、もうなんていうんですか、駅の人が撮ってたじゃないですか、パパパ、はい、絶対見れてないですよね、あれ。
まあどうなんでしょうかね、ちょっとそこは私は分かんないですけど
え、でもその切符の法律とか読んでたんですか。
読んでましたよ、高校生ぐらいの時から。
はい、や、いや、もっと外に目向けて電車に興味持ったんやのに、まずそこに興味持ったんや。
そうですね。
え、今もそれって読めるんですか。
まあ、読めますよ。今は逆に、今はもうあの例えば北海道旅客鉄道株式会社 あの旅客営業規則取扱基準規定とか、あと東日本東海とか
なんで、ごめんなさい、ごめんなさい、すみません、すみません、そこじゃないですよ。なんで法律ばっか読まなあかんす
よ。いや、それを読んで、
はい、
特例区間とかってあるんですよ。
はい、
ここからここまでの区間は特別に安いから、例えば切符を買うときにそこの部分だけを買って、あとは残り全部こう別々に買うとやトータル的に安くなるとか。
白水さんがこのハイロンテープさんにおすすめしてるのは、まず安く買う方法知れと、旅行行くときの移動、
まあそうですね、
移動のときにこれを知っとけば安く済むよっていうことなんですね、
はい、まあそうですね。
もしじゃあごめんなさい、
安く済むっていう他にも、
はい、
例えばあの何ていうかな、例えば災害とかなんか事故とかで列車があの運休になった時はどうなるかっていうのもちゃんと書いてあるんですよ。
まあそこ知っといた方がね、まあ確かにね、
うん、
あのもしじゃあ今の時代に白水さんが16の白水がいたとして、
はい、
何をやり、ネットも使えますって言ったら、やっぱネットで探しますか。早速
ネットでは探さないですね。
いかネット使わないんですか。
使わないです。
何を使うんですか。
あの書籍の時刻表だとか。
あ、時刻表買うんですか。まず
まずあの一番最初の入り口はまず時刻表ですね。
まず時刻表買って何をどう、ごめんなさい、よう言うじゃないですか、
うん、
時刻表でタモリさんとかもなんか時刻表を見てなんか楽しむとか言ったりとかするんですけど、はい、何どうやって楽しんだらいいんですか。
あれ要は上から下に流れる数字を見て楽しんでおきます。
ごめんなさい、全然分かれへん。全然分かれへんわ。
というか、一番上に例えば東京駅があって、
はい、
下に熱海駅とかってあると、
はい、
東京10時発の特急列車が熱海に 何時に着くっていう、
はい、
そこを見て、あとそこから熱海から今度は次、あの伊豆の伊東に行くのか、それとも沼津の方に行くのかっていう、この乗り換えの時間をバーッと 見ながら、
はい、
ずっとあここまで来て何時何分なんだとかっていう形
で、ゴールどこなんですか。それのゴール いやそれはゴルフは夜になったらもうこんだけ移動できたんかってことだけですか。
まあ それもありますし、
はい、
あとはどこまで移動するかっていうのは自分のもう例えば決めた駅、
はい、
例えば静岡なら静岡だとか、
はい、
まあ大阪なら大阪、それで何時に着くかっていうところをまあ楽しむと言ったらおかしいですけど、それで読んでいくってい
うことを始めるんですね。
はい、
それってごめんなさい、僕分からんですけど、本屋さんで普通に売ってるんですか。その
時刻表は本屋さんに売ってます。
どのコーナーにあるんですか。分からんですけど、全くイメージが辞書と一緒ぐらいの感じですか。
旅行雑誌のところに平積みされてるか、あとレジのところに平積みされて
る。嘘、レジの横にある、うん、全然見えてなかったわ。
レジの横にあるところはありますよ。
紀伊国屋書店であるんかな。
まあ、紀伊国屋とか純駆動さんとかってなると、今度は逆に鉄道コーナーとかっていうの
があるから、
まあそこに平積みはされるでしょうけど、
はい、あ、そういうことから始めていって、その鉄道乗り継ぎの方法とかを覚えていくんですね。そうやって、
まあそうですね。
なるほどね。じゃあ、最終的にじゃあ灰色、まあ今これを聞いている多分だろうと思う灰色のテープさんに言うとしたらまずは塩水さんの場合はまずその法律を覚えたと。
そうですね。
その切符とかそういう乗り継ぎの法律を知ったと。
そうですね。
それはネットでそういう JR 各社のやつを調べると分かると。
はい。
で、今の時代でもやっぱりおすすめなのが鉄道のその時刻表を買って、
そうですね、
自分なりのルートでこう楽しんでいくっていうのがいいってことですね。
そうですね。
はい、灰色のテープさん、ぜひ参考にしてください。また電車の悩みがありましたら、こちらの方にまた連絡くれたらと思います。あ、そろそろエンディングなんですけど、塩水さん、
はい、
どうですか今日やってみて、この喋ってみていかがですか。
あ、まだまだ喋りたらんですね。
置いてないとマジですか。
まあ、まあ、この手の話になるともう止まらないですからね。
やっぱね、まあ、白水先生やっぱそういうとこの電車の楽しみ方、多分ね、もっとね楽しみ方を伝えたかったと思うんですけど、
そうですね、
ちょっと僕がちょっと実力不足でちょっとまだそこ聞けなかったんで、
いい、
これはまた次回ね。
そうですね、
持ち越しということでまたやりたいと思いますんで、
はい、
またその時はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以上、大阪笑いラジオでした。ありがとうございました。